どういう時、どういう段階で、独立っていうか、あ、じ
はい。
ゃあ、うちは職人としてやっていっていいよって言ってもらえたりするんですか？
ああ、いや、僕の場合はもう自分から独立したいと言ったので、なんか別、いわゆるイメージする方の、弟子入りして、まあ、独立を認めてもらうっていう感じじゃなかったんですけど、まあ、僕の場合は、とりあえず21、2とかでこの境地を始めたんですけど、まず30までには独立と自分では決めてたので、まあ、なんか、締め切りを作るというか、そんな感じでしたね。
それで2018年ぐらいです
2019
か？
年、19年
19
の
年。
4月ですね。
ああ、
に
そう
お
なん
店を
だ。
自分の、まあ、独立して自分のお店を開けたんですけど、まあ、その時はなんか、ちょうど2019年、まあ、僕4月の末にオープンしたんですけれど、この次の5月から平成から令和に変わるっていうタイミングがあったんですよ。で、僕一応平成2年生まれなんですけど、そしたらまあこれちょうど結構締め切り作るのいいかもなって思って、で、無理やりちょっとその平成中っていうメリットを作って、まあなんとか独立したっていう流れなんですけど。
独立して今の工房に移られたと。
そうですね。
で、ずっと聞きたかったんですけど、どうしてこの辺りにされたんですか？この間私が近所だから、なんでうちは佐賀にやろうみたいな。しかも路地の奥で、長屋で、私の家も長屋なんで、すごい親近感を 覚えたんですけど。
お見せするにはすごい分かりにくい場所ですよね。
そうなんですよ。で、疎水の道で、哲学の道に、フライヤーとか、ポストカードを置いてあって、立てかけてあっ
看板が
て、
いいよ。
で、それをプッと、あれ、これなんか内輪さん、その地図を辿っていくと、あれ、嘘、こんなとこにあったっけ？ない？あるはない？みたいな、行くと、辿り着くっていう、ちょっと楽しい、辿り着くまでが楽しいっていう感じのと
そ
ころ
の
なんで
看
すけ
板
ど。
なかったら偶然うちに来るってまずないので、もともとでもこの場所でお見せした理由っていうのは、もともとここはお見せするこの場所でお見せするっていうつもりは考えてなくって、普通に自分が住む物件で、ここいいなって思って借りたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、お見せする多分1年ぐらい前から普通に住んでて、で、その独立どうしようってなった時に、あれ、ここの物件お見せできるんじゃないかなって思ったんですね。それでなんかうちの物件の方の大家さんに相談したら、いいよいいよ、やっていいよって言われて、じゃあやろうかっていうのが、まあ、この場所にした流れなんですけれども。
でも京都っぽいというか、大正時代の京都の長屋みたいな、そんな雰囲気ですよね。
そうですね。うちの他にもう2軒3軒つながってて、
だからなんかうちわ屋さんにの雰囲気としてはぴったりな感じ
それ
で、
は自分でも結構思ってます。
天井に丸太がちょっと見えたりとかして
そう
ね。
ですね。
それを自分で全部作らはったんですか？その
いや、
空間
もう、
は。
物件はもう、ほぼほぼ自分で手は加えてなくって、
あ、
もう初
も
め
と
か
も
ら
とそうだっ
今の
たん
状
だ。
態を、壁は漆喰で白塗りにしてあって、なんでうちの大家さんの、まあ、あの、えー、なんですか、考え方でもシンプルにちょっと軽く簡単にリフォームして貸すっていう大家さんなので、もうそれをそのままうちで使ってるって感じなんですけれど、
畳で、
いや、下は一応フローリングなんですけども、
フローリングなんだ、そ
床
こは。
板に、そこに敷物だけ敷いてるんです。
あ、敷物を敷いてる。で、そこで、蜂屋さんのうちわの特色。これは私が見る限り、いろんな素材を使って、和紙だけじゃなくて、いろんな素材を使っているので、そこの工房に入った時に、え、うちわってこんないろいろあるんだって、なんかいろんなキャラクターがついてるうちわとかという、そういうイメージじゃなくて、素材を生かしたうちわっていう、そういう印象をパッと受けて、私はすごく面白かったんで、
それは嬉
いろ
し
い
い
ろ
です
こう、触ったり話したりして、あ、で、私の場合は、あ、じゃあ私、古い布とか集めるの好きだから、 何年も前からこう古着れを着物 の, あ, の あ, あるの全然でも集めても使いようがないので置いてある、それをこううちわにしてもらったらいいんじゃないかってパーって思ってでパパパパパってまた家帰ってきて、はいはい、でパパパパパって持ってきて、ね、でこれうちわになりますかって言うと、お面白いですね、やってみましょうかってことになったんですよね。
そうですね、う
ん、すごく選んで、これうちわこれになるかなとか、そうするとあのそれぞれの布が持つそもそものがうちわがフレームワークにフレームになって、それでなく一つの絵になっていくっていうプロセスがあって、それでそこにあったそれぞれの思い出のあるものがうちわっていう作品になっていて、かつ使えるっていう、それがすごく面白いなと思って、
はい、
その距離のあるうちわじゃなくて私のうちわみたいな、それかつ、はい、あのこう思い出とかが入り込んだり、それ飾ることもできるし人に送ることもできるっていう、そういううちわのなんか伝統な京都うちわとはちょっと私違うかもしれないけど、うん、そこがすごく面白いと思ったんですけど、八谷さんがそもそもこういろんな布をサラサとかあのね、はい、そこにこの間も見せていただいたのはインドの布があったり、こうパキスタンの 布で作ったものがあったりサラサだったり、はい、あの日本の藍染めだったりいろいろだったり、あるいは和紙作家さんが あの和紙だったりとか、うん、いろんな素材のものがありましたけれども、そういったこう素材を得る発想とか、そういうものはこう八谷さんの内輪屋さんの特色ってどこから出てきた？
どこか、そうですね、まず僕個人としてまあ一応あの、まあ、もう仕事上あの和紙はいっぱい触るんですけど、まあ、布の生地いろんな、まあ、日本に限らず、まあ、いろんなあの国で作られた、まあ、生地とか、まあ、その染色とかもそういうのもすごい興味があって、個人的に結構そういう布はあの手元にあったんですね。
うん、
使ったらどうかなっていうのがまず一番最初の、まあ、入り口でかもしれないですね。
あ、グランピエさんのお仕事もあの並行してされてるんですよね。
そうですね、うん、ま、あの一番初めの方から言ったら、そのうちはあの修行時代にこの新世で修行した時に、あの仕事はあのお願いできるんやけども、この週例えば週5とかであのフルではあのできひんねんって言われたんですよ、
うんうんうん、
なんで週2日とか3日だけお願いできたらなっていう話をもらって、あ、そしたらもううちは以外に どっか違うところでもう仕事せなあかんなっていうのが一番最初 で、
うんうんうん、
でその時にもうあの京都に、グランペっていうあのお店があるんですけど、まあ西洋民芸を扱うお店で、まあ、インドとか中国パキスタンとかあのまあ、主に まあ、アジア方面が多いんですけど、うん、ここからいろんな、まああのまあ、雑貨屋根のとかいろんなものを買い付けて日本で紹介してるってお店なんですけど、まあ、そこでも仕事を同時に並行してあの、始めたんですね、
うん、
まあ、そこでそのいろんな各地の布キットか生地を見て、まあ、その世界にあのちょっと入り込んでいったっていうのが、まあ、大まかな流れなんですけど。
でも普通 そこでの布とか雑貨のイメージとうちわってなかなかこうつながらない気がするんですけど、結構今はそういうさまざまな布とか和紙を使ったうちわっていうのがあるんですか？
あ、それもその結局、詰まるところなんかの作るところの方針だと思います、
うん、
まあ、昔ながら あの工法で昔ながらの素材しかうちわ使えませんっていうところももちろんあれば、まああのまあ、八谷うちわみたいになんか、まあ、とりあえず何でもありですよっていうスタンスもあると思うんですけれど、
うん、じゃあ八谷さんが今まで作ってこられたうちわはどんな素材を使われてるんですか？
僕はまあ基本的に和紙はそうなんですけど、うん、まあ、和紙の場合、まあ、あのシルクのちょっとあの光沢のある生地ですとか、うん、あの古い着物の生地、
うん、
なんかも使いましたね、うん、あとまあ作家さんがあの作った、まあ、あの作品ですね、それをお預かりしてうちわにしたっていう活動もしてたので、
お、
うん、まあ、そういったもん がメインですかね、主に使う素材としては。
和紙の作家さんがっていう。
そうですね。あ、作家さんが、まあ、和紙に絵を描いたりとか、そういう柄をつけて、それをうちわにするって感じですかね。
うん、その作家さんにとってうちわにするっていうのは、何かそのうちわとその作家さんの作品がこう合体するっていう感じなのか、と、うちわにしてみて どうでした、その作家さんは。
あ、その作家さんの場合はですね、あと、うん、まず作品をですね、銅版画ってご存知ですか？
銅版画、はい、
うん、はい、銅版画で作ってるんですよ、その作家さんは。
うん、
銅版画って何回か印刷というかするんですね、インクで柄を、
うん、
でするんですけれど、やはりちょっとたまにそのすり損じというか、うん、作品としてはちょっとこれは難しいかなっていうのがあるらしいんですよ。
うんうんうん、
それがその方手元にいっぱいあって残ってるらしくって、作品にはできないけどなんか使い道ないかなっていう時に、まあ、うちを知って、
うん
うん、あ、じゃあうちわにお願いしようかなってなったのが、まあ、その作家さんとの、接点というか、
う
ちわにする一番最初の入り口やったんですけれど、
うんうん
うん、でもその作家さんとしては手元にずっとあった使い道のないものが、まあ、うちわという違う形になって、まあ、自分の個展で販売したりとかもできたっていう
話
で、うんうん、すごい喜んでもらったのはこっちとしても嬉しいなと思いましたね。
うん、アートのことは分からないけど、でも最初に絵とか版画として描いた構図と、そこからちょっとずれてしまった時、版画とか。でもそのずれ方自体が、うちわにすると結構しっくりきたりするんですよね。
でもそこが結構うちわ仕事をしてみて面白いなって思ったところで、うん、さっきね、めぎこさんおっしゃったフレームで切り取るっていう、
うん、
なんか、なんていうんですかね、額装というか、うちわという額縁に絵を飾るみたいなイメージが面白いなっていうのは常に思ってます。
うん、から持ち込む方の持っている素材と、うん、その鉢屋さんの、うちわ職人としてのセンスみたいなのがコラボしたときに何ができるかっていうのは、依頼するした人もちょっとイメージがつかなかったりするし、鉢屋さん自身も一つ一つのうちわが一点物だったりするから、なんかチャレンジなんですよね。
いや、もう毎回その気持ちで、むしろ結構失敗はできないので、すごい怖いことでもあるんですけど、でもやっぱり僕の内側から出るものじゃなくて、外部の違う方から持ち込まれるそういうものっていうのはやっぱり刺激になりますね。
うん、
仕事としてもやっぱり面白いなっては思ってます。
なんかそこでなんか新しい偶然みたいなのがあって、うん、でそういうことに発想を得たうちわが鉢屋さんのところには並んでいるので、
はい、
そうこう行くとこう不思議な感じが、
それは僕も思いますね。
うん、でも鉢屋さんが自分で作るとしたら、素材から今なんかこういううちわをしてみたいなとかされているとか、そのあたりはどうですか？
そうですね、今は特に ここ最近なんですけど、個人的に和紙、
うん、
やっぱり和紙の素材って、あ、すごいんだなって再認識というか、出て、まあ、もちろん生地でうちわ作るのも面白いんですけど、ちょっと和紙の方ちょっともっと深掘りしたいなっていうのが今の気分というか。
あ、
なんでその和紙にね、いろんな、例えば印刷するのか、まあ、例えば箔を知っていて、まあ、金箔とか銀箔とか貼ったりもできますし、うん、そう、どういうことができるかなっていうのを今結構模索してるんですけれど、
うん、その和紙が面白いなと思うのは、和紙って本当一つずつ違うから、質が違うから、その和紙の質感みたいなのか、はい、もうすでにあるこう和紙にこう染色をしてたりする、そういう、こう、はい、いろんなものをデザインされた和紙自体を使うのか、どのあたりが和紙の面白さなんですか？
そうです、まず素材としてのやっぱりうちわ作りの結構親和性というか、
うん、
のがまず作りやすいっていうのが一個実際問題としてあって、
うん
うん、和紙ってこの繊維のがこう絡み合った感じじゃないですか。
うん、
でうちわにこの骨に和紙貼るときにやっぱりつきがいいんですよ。
あ、そうですね、
気がよくて、であとなおかつ軽い、
うん
うん、まあ、うちは完成形にした時にやっぱ全然和紙と生地じゃ重さ違うんですけど、
うん、あ、
でやっぱりあの丈夫ですよね。
あ、そうなんだ、
うん、まあその和紙にもよると思うんですけど、うん、例えばすごい昔にね、あの作られたあの、まあ、美術品とかっていうのも、まあ、その数百年とか千年前の和紙とか使ってってまだ残ってるって話もあると思うけど、うん、結局やっぱそういうところですかね。
そうですね、あの私は古い布があるのでそれを持っていくで作ってもらうんですけど、そういう時の作り方として、はい、その古い布 にまず紙を貼るんですよね、その内輪にするために、ね、
はい、工程として裏打ちっていう工程があって、うん、はい、それで、まあ、あの生地をの裏に和紙を貼って、まあ、生地がそのシワにならないように、
うん、
してから内輪の骨に貼り付けるって工程があるんですけど、
なんか、まあ、それもなんでちょっと重くなったりもしますよね。
あ、うん、それもありますね、その工程で、うん、なんでその単純なこの、まあ、うちわの完成形の重さで比べたらやっぱあの和紙だけで作ったものの方が、まあ、あの軽くて、まあ、ちょっとしなやかさはもしかしたら あるかもしれないですね、
うん、でうちわとしてはその竹との相性、さっき言った糊の種類、あの糊の種類と竹の相性と和紙っていうのはもうそもそもがこうピタシというか、そういう作りやすさみたいなのがあって、でも和紙自体は本当にいろんな種類が多分おそらくあって、作り方によっても違うし、その繊維によっても違うし、厚さも感触も違うので、それを今度あのうちわとしてどう作っていったらいいかっていう、そういう可能性と、さっきおっしゃった八谷さんがおっしゃったその和紙を印刷する、あの 上にこうあのハンガーにするのもあるし、この前と見せていただいたのはリゾグラフ印刷でしたよね。
そうですね、
あれなんかびっくりしましたね、
あれもそうです、うん、はい、あの 僕が自分でやったわけじゃなくて、
うん、
はい、僕のところでこういううちわ作りたいんだけどって僕の知人の人があの和紙にね、あの印刷してみて、でうちに持ってきたんですけど、
うん、
これどうですかって、なんかそのリソグラス印刷でね、今で言ったらその寺院とかによく使うような印刷方法なんですけど、うん、ちょっとやっぱ風合いがあの面白いんですよね。
面白いですよね、もともとのリソグラフのイメージとも違うし、
はい、で和紙にそのインクが乗っかったその雰囲気もなかなかあの可愛らしいというか、なんか素朴な感じもするし繊細な感じもする、うん、
リュッタさんイメージできますか、そのリゾグラフの和紙、リゾグラフの印刷ありますよねであの印刷の感じ、あの何て言うんだけど、ザラバンシにしてもなんかこういい感じが出ますよね。それがちょっと厚みのある和紙で、でそのリゾグラフって色重ねていくじゃないですか、その色の重ね方によってあのその印刷の具合も変わってきて、そう、その一つずつの和紙のリゾグラフの印刷が風合いが違うんですよね。でそれをまたその、 あのできたのは見てないですけど、それをうちわっていうフレームにこう落とした時に、そのなんかね面白いんですよね、すごく。
そうですね、ちょうどあの今あの作ってる工程あの途中で今あのはあの貼り付けて乾燥の状態なんですけど、そう、完成、もう少しで完成したらどんな感じになるかなって自分でも楽しみで、
うん、
なのでゆくゆくは自分でもあのしたいなって考えもありまして、なのでそういった意味ではあの外部からそう持ち込まれたもので、まあ、自分にフィードバックできることもたくさんきっとあるなって今思いますね、
うん、でそのリゾグラフのプリントのお店も印刷所も、なぜか近所にあるんですよね。
すごい近所に、まあ、ちょうど多分うちとはあの麦子さんの家の中間ぐらいに多分
そうなんです、
はい、
で
多分歩いたら5分で全部回るんじゃないかっていう、
そう、でもしかも最近というか何年か前にできてということ で、ちょっとこの辺り面白いなっていうことで、あの遥の章でもちょっとあのいろんなものづくり、あの DIY についてのお話を今までも何回もテーマにしてきて、で関心も持っているので、そのでもその今日のお話は伝統的なこういろんな技能と、あのそれと八谷さんの若いセンス あ、うちわですけど、あのなんか話が混乱すぎる。若いあの選手でうちわを作るっていう、それが重なった時にこうどういう可能性があるのかなっていうのがすごく面白くて、しかもこうある地域の中で、たまたまこの場所だったけれども、この地域結構ね、いろんなそういうこう DIY でやってる方とかが集まってきていて、そういう人たちのアイデアがコラボした時にどんなことが起きるのかなっていうのは、これからちょっとはるかの仕事でもいろいろお話を聞かせていただきたいなと思ってます。
はい、
あの、